やあやあ、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
アリスさん、聞いてくださいよ。
なんだい？
最近ね、寒くなってきたから、着る毛布を着てるんですよ。
お、着る毛布、僕もかけてるよ。
その着る毛布を着てるんですけど、
うん。
今日ね。
どうした？履いちゃったのか。
え？いやいや、今日ね。さっきまでその寒かったから着る毛布を着てたんですけど、素肌にね、着る毛布を着てたんですよ。
ほう、なるほど。
はい。トランクス一丁で上半身着る毛布のみみたいな。ほら、マフィアのこのね、ボスがね、こう、ビルの屋上でね、バスローブ着てる感覚でさ。
変態だー。
変態じゃないですよ。ほら、マフィアのボスがこう、バスローブ着てるわけじゃないですか。で、ワイン転がしながらね。
大変だ
ー。ほんでさ、そんな格好をしてたわけですが、
うん。
トイレに行きたくなったんですよ。
おう。
で、着る毛布着たままトイレに行くわけにはいかないじゃないですか。
まあそうですね。
はい。だからそのね、その着る毛布を脱いだら、
うん。
言ったらトランクス一丁になったわけですよ。寒っと思ってですね。
うん。
さすがに、その素肌に着る毛布はやめました。はい。いやー、着る毛布を着てるときにさ、
うん。
アマゾンさんとかで注文してたやつがピンポーンとかって届いた時にさ、
うん、
このまま出るべきなのか脱いだ方がいいのかって迷ったりしません？
うん。
迷いますよね。
まあね。
まあでもその、何でしたっけ、寝てる最中にこうね、呼び鈴が鳴って寝起きでね、トランクス一丁のまま、荷物を受け取ったこととかもありましたよ。やってしまったとは思いましたけど。
うん。
まあ、宅配の人がこうね、その、おっちゃんだ、普通のおっちゃんだったんで、まあ、セーフだったっすけど。ね。その、なんかでもその、宅配に出るときにさ、
うん。
なんか結構、やってしまったっていうこととかが、なんか、あるみたいである例としてはですね。
うん。
まあ、女の人がこうね、料理をしてるとき、まあ、夏場ですよ。
うん。
夏場でその、なんか、上がタンクトップだけで、下がその短パン履いてるだけで、状態で、うん、その料理をするためにこうね、エプロンを装着して料理をしてたらしくてですね。
うん。
で、その状態で、まあ、宅配便の業者さんが来たから、出たんはいいんですけど、
うん。
前から見るとね、
うん。
そのエプロンにそのタンクトップも、短パンも隠れてしまってですね。完全にそのね、裸エプロンっぽく見えちゃうっていう状態って言ったらいいんですかね。
つまり、HR さんの言うところの、
はい。
履いてないってやつですね。
履いてないし、着てないし、みたいなね。でも、そうなりますよね。普通にタンクトップ着て、
うん。
短パンだけ。まあ、夏場とかだったら、まあ、一人暮らしだったら、まあ、する格好っちゃする格好じゃないですか。
うんうん。
で、まあ、それでエプロンを装着すると、前から見ると、完全にその短パン、タンクトップと短パンは隠れてしまうわけでございまして。
うんうんうん。
ね。まあでもあれですよね、その、何でしたっけ。同じ格好なのに、その、裾の出し方によってエロさが違うとかね。
え？
え？いやいや、その、たとえその短パンを履いててもですね、
うん。
ロング T シャツでその短パンが隠れてしまうのと、
ああ、なるほど。
はい、その短パンに、シャツを入れるのとですね、同じ格好のはずなのに、みたいなね。
いや、でもさ、
はい。
あの、シャツを中に入れて、
はいはい
はい、可愛くなる分にはいいんですよ。可愛かったり、普通に見えたりするには。なんか、中にシャツを入れて変になっちゃう時ってあるんですよ。
あ、まあまあまあまあまあまあ。まあ、でもその、あれですよね、その中にシャツ入れるんでも、その、全部突っ込むんじゃなくて、ちょっとダボってやって、
ダボ、
ダボってやって可愛く見せるコーデって普通にあるじゃないですか。
ああ、なるほど。あと、
はい。
やっぱり裾が長すぎると、
はいはいはい。
なんか、はい、一生懸命詰め込むみたいな作業になった時。
ああ、なるほどね。
ちょっと丈が長いものをこう中に入れると、なんか、もこっ。
でもその、なんでしたっけ、丈が長いやつを中に入れずにですね、その短パンが隠れるぐらいにこう下に下ろしてた場合ですね。
うん。
なんか、もうすごい、もうすごい、エロいんですよ。
変態目。
あれ、不思議ですよね。
不思議じゃない。
え、なんでです？なんで不思議じゃない？
不思議じゃないぞ。それはそんなことを想像している君の頭の中の世界だ。
いやいやいやいやいやいや。
めんめんめんめん。
いやいやいやいやいや。まあまあ、なんだったっけ？
なんだい？
まあ、そういうことを、まあ、不思議だと思いませんか？
不思議じゃない！
まあでもそういう意味ではですね、何でしたっけ、うん、ほら、穴あき、こら、なんかほら、写真にさ、
うん、
その穴開けてるような感じで、その、そこだけ見えるようにしてるやつあるじゃないですか。なんて表現したらいいんだろう。
ああ、なるほどね。うん、うん、うん。
あれがその全身が映ってるより穴をポコポコ開けてる方がね。
うん。
エロく見えるっていうね。あの現象不思議ですよね。ね。
まあ、確かにね、
そう、一部だけを見せるとね、その、裸に見えるっていう、現象ですよ。
確かね。
はい。
ファッションショーの。
はいはいはい。
ジーンズ？
はい。
完全に穴じゃないよねっていうような。
はいはいはい。
もう、もう、これ、どうするのみたいなのが。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁは
ぁ。あったよ。
まあ、ね、その、いろいろと、最近のその、何でしたっけ、規制を、ね、ガードするために、いろんなその、ガード方法とかがありますからね。アニメとかでも。ね、その、規制をするために、有名なのが光渡しとかですね。謎の光がこう。
あった。
はい。どれどれ？アリスさん？あれ？もしもし？
ランド。はい。
なんか音声が飛び飛びになってたんですけど。
本当、はい、
その他の通信をすると、あれですね、通信帯域が取れるのかな、ね、はいはい。
アメリカ。
もしもし？
ジーンズが。
アリスさん？
ね？
アリスさん？
はい。
全然飛び飛びで聞こえない。
やっぱり？
うん、多分他の作業をすると通信がおろそかになるのかな、う
ん。いや、作業っていうかただ見てるだけなんだけど。
そっちでネット待機が取られるとか。え、で、なんでしたっけ？はい。アメリカの。
穴開きのジーンズなんですけど。
はいはいはい。
で、ですね、何で検索したらいいかな。
なんで検索したら出てきますかね。
アナーキジーンズ。
はい、アナーキジーンズ。
で、ブランド名がですね。
はい。
英語で CARMAR。
CARMAR。はい。
うん。を検索お願いします。
ほぼ穴、紐、究極の穴開きジーンズってやつですか。
そうです。
これは、これはなんだこれは。貧乏ちゃまもびっくりですね、これ。
なんということ
究極の穴開きジーンズですね。
もう究極に しすぎだよね。
はい。紐ですね。
ジーンズじゃないよね。
紐ですね。
紐です。これテレビで見たとき、ブッ。
いや、まあ穴が露出している部分が多すぎて、これは果たして衣類としての機能を果たしているのかどうかっていうね。
ものすごい透け感。あのジーンズってことで。
まあね、究極の穴開きジーンズ、これはちょっとやりすぎないような気がしますけどね。
うん。
穴開きじゃないでしょこれは。
穴開けだから。
ね。これはやりすぎなような、正直やりすぎですね。
うん。
はい、まぁ、あ、そんなこんなでですね、穴、全身、穴開きジーンズとかでも穴の開いてる箇所によって、ね、危険が危なかったりしますからね。
そうですね。まあ、もうこれ以上はね、開けちゃ困るかな。
なんか穴開きジーンズのを見てですね、そのね、ゲーム内のコメントでですね、
うん、
やりすぎたミニ四駆みたいっていうコメントをいただきます。
ミニ四駆。
わかる。
いや、最近で言うと、
はい、
ホンダのズーマ。
はいはいはい。
なんかあれってただですらこうなんかカウルみたいのがないんですけど。
はいはいはい。
なんかすっごい骨だけのが一回どっかで見たような気がする。
あー。
なんかゲンチャリとかってどうしてもね、タオルとか取っちゃうとやっぱりしょぼんって感じで。
はいはいはいはいはい。
あとズブ濡れ、ズブ濡れになった鳥とか、
はい、
なんかものすごく残念なことになっちゃうんですよ、なんか見た目がね。
あー、なるほどね。
そんな感じです。
なんかもうほんまに骨組みだ、なんか骨組みにさ、そのエンジンがついてるだけみたいなね。
うんうんうん。
はい。
お、なんかトニートニーチョッパー。ただいま参上って。チョッパー！
いらっしゃいまし。はい、アリスさんの声が途切れるねーっていうことですが。
途切れるねー。
まあ、でも今はとりあえず普通に喋れてるのかな？
かな？
ちょっと、アリスさん。
こんよつはー。
アリスさん、はい、今から自己紹介をしてみてください。
アリステラフィム。
終わり？名前だけかよ。
しょうがないな。包丁一本で旅をして世界征服をずーっと目論みながら、いろんなことをしてきたけれども、全然、まだまだまだまだ遠い世界征服のアリステラフィムだよ。
そういえばですね、アリスさんや。
はい。
何でしたっけ？ダークソウルやりたいって言ってたじゃないですか。
はい。
まあ、
来ましたか？
え？いやいやいやいや。その、ダークソウルにはですね、その、うん、いろんな武器があるんですけど。
はい。包丁があるんですね。
包丁あるにはあるんですが、
はい。
あるにはあるんですが、
うん。
あれはいいのか？
ん？
え、いやいや、何でしたっけ、肉立ち包丁っていう包丁なんですが
肉立ち、
肉立ち包丁、
肉立ち、
まあ、あの包丁というよりもそのね、なんだろうなた、
なた、
なた、殺人鬼が持ってそうな、なた、
ほう、大きいなたみたいなの、
はい、
ほう、
肉立ち包丁ね。いやー、結構ね、何でしたっけ、ガチ武器だったりはするんですけど
うんうん、
はい。
でもあれなの、
どうしま、何ですか、めっちゃでかいですよ。ほんで、その、何でしたっけ、アリスさんが思ってるその出刃包丁的じゃなくて、四角い包丁かな、どっちかって言ったらイメージとしては。
うんうん。
はい。だから先が尖ってたりはしてないです。
つまり、本当に、ナタみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。ね。ちょっとその、結構、なんかデモンズソウル時代の肉切り包丁っていうのが、デザインがその普通の包丁っぽかったんですけどね。
ほう、
肉立ち包丁は、ね、
サムライスピリッツにあったようなと書いてありますね。
サムライスピリッツ、サムスピのどのキャラが持ってたんだろう。
サムスピードのナタみたいなの、
サムスピード包丁持ってたキャラって誰がおったっけ。
いたっけ、ん、
誰がおったっけ。あ、ワンフーってキャラが持ってたな。
ワンフー、ワンフー思い出せない。
でも確かその何でしたっけ、回が進むと、その包丁から、石の塊を持ってたキャラになってたんで、
うん。うんうんうん。
その石の柱みたいなのに変わったのかな、確か。初代が確か、まあ、あれでも包丁というよりも、青龍刀みたいな感じですけどね、イメージとしては。
ほう。
はい。はい、
いいですね、青龍刀。
では、そんなわけでですね、ラジオを、放送を始め、オープニングトークで関係ない話に、横に逸れてしまいましたが、始めていきたいと思います。レイブンズナイブズ第515回放送、本日も最後までよろしくお願いいたします。今はレイブンズナイトの時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するモブに優しい世界に転生したいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
今日はなんか電波が悪く音が途切れ途切れのアリステラフィンです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、アリスさん、ここ最近ですね。
はい。
なんか同じような、お題が続いてるような気もしないでもないんですが。
はい。
最近さ、ほら、転生ものが流行ってるじゃないですか。
転生もの流行ってますね。
世界転生とかですね。
うんうん。
だからまあ本日のお題をいきなり紹介しちゃいますけど。
はい。
本日のお題はですね、転生で行ってみたいと思います。
転生。
はい。まあ、もし生まれ変わってですね、来世とか精神世界だとかいろいろな話はあるんですが、 まあ、今の記憶を持ったまま生まれ変わるとしたら何になりたいですか？どんな風になりますか？どんな世界に降り立ちたいですか？ということでですね、まあ、既存のものから創造の産物までいろいろと募集したいと思いますが、はい。あの、まあ、どんな世界に降り立ちたいっていうのもあるんですが、逆にね、この世界にだけは転生したくねえっていう話もあると思うんですよね。はい。ですんでね、まあ、こんな世界に転生したい。こんな世界に、こんな世界には転生したくないみたいなね、いろんな話があると思うんですが、まあ、転生でございます。いろいろと募集したいと思いますので、ぜひぜひ書いてください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。まあ、お題への投稿はですね、こちら、ニコ生を視聴されている方は、ここにコメントしていただくか、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうのに、書いていただければ紹介できると思います。てか、アリスさん。
はい。
まあ、最近ね、何でしたっけ、セブンデイズツーダイっていうそのゾンビサバイバルやってるわけじゃないですか。
頑張ってますよ。
あの世界には転生したくないですよね。
ちょっとね。
ね。
特に。
はい。
クマちゃんには会いたくない。
クマには会いたくないです。いや、あの世界にはちょっとね、転生したくない感じではございます。
クマ強すぎるよ。
え？
クマ強すぎるよ。
クマ強すぎますか？
うん。
ま、何でしたっけ、ゾンビがカッポする世界なんですが、ま、なんか最近新しいバージョンが、まだ自動アップデートじゃなくて任意アップデートでのみプレイできるらしいんですが、新しい世界がやってきてるらしいんですが、
うん。
まあ、その世界でですね、まあ、訓練されたこう、サバイバーがですね。
うんうん。
主に殺される原因が、ハゲワシとワンちゃんらしいです。
ちょっと聞いてもいい？
ああ、いい、なんでしょう。
あの世界なんでクマが主導権取らないの？
いや、そんなこと言ったら人間が主導権取ってないでしょ。リアルの世界でも、
うん。
クマは主導権取ってないでしょ。
いや、それは人間が思考して動くからでしょ？だけどさ、ゾンビってさ、
はいはいはい、
思考っていうよりかはさ、ほら、その熱感知とか、音とかさ、そんなこと書いてあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
クマちゃんもそうかもしれないけど、
はい、
ゾンビって、うーん、うーんって言ってるじゃないですか。
はい。
もうお互いの音感知しないのって思っちゃうし。
あー。
で、音感知だったら、ね、音感知し合ってるんだとしたら、クマちゃん一番強いじゃないですか。
まあ、要するにアリスさんはそのクマが周りのゾンビを殲滅し、なぜ殲滅しないのかっていう。
そうそう、それでクマ王国ができてるはずなんですよ、本当は。
はあ、はあはあは
あ
は
あ、あの世界はクマが一番優位に立って、
はい。
で、まともな人間たちがなんか救援物資とかいろいろ送りながらこうなんか知らないけどサバイバーしてる人たちをこう応援してるけど、
はい。
なんか、なんとなく、
はい。
すごいお金持ちたちのグループが、
はい。
高みの見物をしながら、どっかに隠しカメラみたいのがこう、ポンポンとあって、
はい。
こいつまた死んで、あはははとか言いながら、それを見物したりとか、
はい。
賭けとかしたりとか、してるの、この世界っていろいろ考えちゃったんだけど、
あははははは。
でも考えたら一番クマちゃん、最強なんじゃないかなって。
まあ、でもあの世界ね、その、ストーリーは何もないですからね。
ないね。
ちょくちょく、なんか、断片的にそのメモ帳とかがあって、
うお
っていうのはあるらしいんですが、まあ、英語を読めないですから。
読もう。
まあ、
当然もおじさんって。
はい。
箱折りくんじゃないですか。
あ、アリスさん、ご存知で。
お友達です。
あ、そうなんですか。
ずっと気になってたんですよ。当然、もおじさん誰だろうなーって。あ、なんかおじさんみたいにいっぱいくれるけど誰だろうなーって。
そうなんですよね。
今日も、
今日もいっぱい、ポイントをいただいてますよ。ありがとうございます。
というか、ものすごい広告量あるけど、
はい。
コーリくんは、
はい。
一体なんでそんなにポイントをお持ちなのか。
そういえば、アリスさんや、
は
よ。
なんかコメントでちびまる子みたいな声で可愛いってコメントいただいてますけど、初めてですよね。
ちびまる子、まる子頑張る。いや頑張ろうと思うとね、そんだけど、サゴリくんいらっしゃい、お姉ちゃんよっていう感じで、まあいや、うん、まあいろいろなんだよ、うん。
あ、なるほどね、はい、わかりました。いろいろと、
はい、
裏があるわけですね。
はい、うん、普通のお姉ちゃんに戻ると、まあサゴリくんお友達だよね、うん。
なるほどね。ってことはあれですか、これアリスさんをこうね。アリスさんの訓練されたファンの方ですか？
あ、そうです。
なるほど。
うんね、すごい可愛い女の子とかも描きます。
おお。絵を描かれる方なんですか？
うん。
いやー、すげえなー。私はお絵描きを断念した人間なのでね。
残念。
残念ですね。
残念ですね。
はい、というわけで、今日も張り切っていきたいと思います。レイブンズナイト、ダラダラとお送りしていきましょう。なんか感動の再会があったようでようみたいですが、
はい、ちょっと感動の再会がありました。
ちなみにこのレイブンズナイトは毎週水曜日夜10時から放送してますが、まあ現在は不定期でですね、レイブンズデイトゥーダイっていう放送をやってたりもしてます。
レイブンズデイトゥーダイ。このコミュニティをフォローとかしてくださると
ですね。
あ、ニコニコ生放送ですね。ニコニコ生放送の方のコミュニティをフォローしてくださると、レイブンズトゥーダイっていうゾンビゲームをね、やってるのを見れます。
自分でトゥーダイをね、やってるのをこう垂れ流してるっていうだけのね。
垂れ流してます、本当に。
本当に垂れ流してます。
本当に垂れ流してます。
はい。私がカンカンとこう永遠と木を切って集めてる最中にアリスさんが死んだっていうログが流れるというのはね。
やめてあげて。
黙々と俺がなんかしてる、ね、すっごい地味な作業をしてる隣でアリスさんが死んじゃいましたみたいなログが流れるっていうね。ね、そういう放送をやってますよね。
そうです。そういう放送をやっております。
まあでもゲームさ、
うん、
結構ほら黙々と単純作業をすること多いじゃないですか。
多いね。
絵面が地味なことすごいありますよね。
まあそうですよね。というかね、
はい、
よく聞かれるのが、
はいはいはい、
女の人とか参加者の人たちは放送しないのってね、コメントでね。
ああそうですね。
うん。
だからまあぜひぜひその2画面放送とかやってみたいよね。
うん、まあいろいろだよ。
というわけでアリスさん、早速じゃないですけど、
はい、
アリスさんのメイン PC にですね、
メイン PC にですね、
はい、スカイプと SCFH を突っ込んどいてください。
僕ね、はい、メニーカム使ってたんで SCFH はね入れたけど使ったことがなかったんです。
あ、そうなんだ。これでも簡単ですよ。うん、設定の画面にスカイプ出てきますからね。
あ、そうなの？
そうそうそう。だからスカイプ立ち上げてたら。
今そんなになってんの？
え？
今そんなになってるの？
その SCFH 立ち上げたら、
うん。
まあ、今は何でしたっけ？フラッシュメディアライブエンコーダーとディスコードだけなんですけど。
うん。
で、これをスカイプ、スカイプにして、何でしたっけ、画面共有してたら、そのスカイプの項目が出てくるんで、
うん。
それで OK ってやって、範囲選択したら、そのスカイプ経由では、その範囲しか相手に届かないみたいなね。
ああ。
そういうのができるんで、
うんうん。
結構簡単に、自分が共有したい画面だけを相手に送りつけるってことは、できます。
なるほどです。
はい。まあ、ディスコードでも確かできます。
なんか、SCFH の、
はい。
いろいろ、DSF とか、
はいはいはい。
入ってあるのがいっぱいあるんだけど、
何か。私が使ってるのは SCFH、DSF バージョン 0.4.1. 何本のやつ。
OK です。
はい。
え、なんか、
はい、
あれだね。
え、どれだこれ。
お
んんんんん
あの、この作業に関しては、
あ、はい、そうですね。後にします。後にします。
はい、また、その、あれで。で、それすれば、画面がちっちゃくなりますけど、
うん。
私の画面と、アリスさんの画面と、ね、複数の画面を、放送することができますんで。
僕、右下にこうちっちゃくあの出る、あの画面でいいです。
いや、半分ぐらいにしましょうよ、半分ぐらい。
いやー、恐ろしい、僕の知るところがいっぱい見られるなんて。
ね。
ちょっと、照れちゃうね。照れちゃうね。
いや、まあ、ダークソウルやるときはぜひそれやりたいんですけどね。
おう、この初心者の。
そう、アリスさんがそのね、
なんでバイバリ死ぬゲームを。
そう。開始10秒ぐらいで死ぬゲームを、ね。
成田、芋虫先生もやっておられるダークソウルを。
はい。アリスさんが心が折れるところをね、黙々と。
何アリスの心は折れないよ。
そうですか。
俺
ですら心折れそうになりましたもん。
え？
俺ですら心折れそうになりましたもん。
うん、大丈夫さ。
大丈夫。
僕は折れない。
なるほどね。はい。はい、というわけでですね、早速、最初のコーナーに行ってみましょう。レイヴンズナイト、第515回放送、です。本日のお題は転生でございます。お題への投稿もお待ちしておりますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと紹介していくようなコーナーとなっております。大公開時オンラインは毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオを、つけていただければそういった情報を耳から入手することができるというコーナーとなっております。というわけで早速始めていきましょう。というかアリスさんや、
はい、
先週はお休みしてすいませんでした。
いや、こちらこそすいませんでした。
いやーね、急に体調がね、大丈夫ですか最近。
最近ね、
はい、
よく仕事場で手を切ります。
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおい。
紙とか段ボールとかで切ります。
ダンボールで手を切るとさ、すっごい。
ダンボール痛いよ。
痛いですよね。
めっちゃ痛いよ。
はい。私はね、最近その、寝落ちすることが多くてですね。
うん。
昨日もその、ちょっとだけ仮眠を取ろうかなって思ったら、うんうんうん、爆睡してしまいました。
おう。
気づいたら5時でした。
おう、イエー。
いやーねー、風邪ひき、今日もその朝から喉が痛くてですね、これは風邪ひきさんなのか何かがすごい気になる。
あー、気をつけてくださいよ。
まあでもその結構ね、忙しかったのでハウスダストにやられたのかなとか、その辺の感じもするんですけどね、謎でございますが、はい、というわけで先週急に、お休みしてしまいまして申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
はい。というわけで、アリスさん、サービス音声ありがとうってよね。
ああ、サービス音声。サービス音声ってあれか？お姉ちゃんか。
お姉ちゃん。
お姉ちゃんね、最近、ゾンビと戦ってるの。それでね、クマちゃんにモテモテになったり、ワンちゃんにモテモテになったり、いろいろなんだけど、よくゾンビさんに食べられて、38回ぐらい？もうちょっと死んでるかもしれない。うん。
いやー、ゾンビさんは、アリスさんを、アリスさんもぐもぐしたくてたまらないわけです。 アリスさんもぐもぐさせてみたいな、グヒヒグヒヒヒヒみたいな。
あ、アンチバイオティック、あ、これはもしかして、
はい、
バイオハジャドンになった時に飲むやつですか。
そうそうそう、あのバイオハジャドンになった時に飲むやつです。
バイオハジャドンに、
ね、ありがとうございます。まあ、あのアリスさん、あれですよね、その感染したらさ、
はい、
感染したら死んで復活しますよね。
そうですね、大抵は。あのちょっと聞きたかったのは、
はい、
蜂蜜はどうやって取れるのかなって思って、
あのなんかその辺あさってたら出てくる。
俺不思議だな、出てきたことないよ。
昔は蜂をやっつけたりしたら手に入ってたんですけど、
うんうん、
今は 蜂の代わりに励ましさんになってですね、
今は HR さんをやっつけると出てくるけど、すごく倒すのがとっても無理って感じになってます。
え、俺を倒すと、あー、まあ、でもね、あのなんか新しいバージョンでは随分とね、凶悪になってるみたいでして、
うん、
前半生き残るのがすごい大変だったりするみたいですが、まあまあちょっと機会を見てアップデートしてやってみませんか、アリスさん。
もちろんです、とも望むところだよ。
はい、じゃあ DOL ヘッドラインの方を紹介して、あのセブンデイズトゥーダイの話は一旦置いといて、はい、大公開試合オンラインの話にちょっと戻りましょう、はい。まずはトピックスからいってみたいと思います。11月20日のニュースです。ルネサンス到来、史上空前の好景気、イタリア南仏編ということでですね、全てのプレイヤーキャラクターを対象に、期間中イタリア南仏文化圏に属するいずれかの町でですね、特定の交易品種類の相場が250から 300% の範囲で推移するそうです。はい、高騰した交易品を史上空前の好景気が発生している町で売却すると、 NPC 交易所店主が翌日に好景気の起こる町や交易種類のヒントをもらえたりするそうです。ほうほうほうほうほうほうほう、なるほど。そしてですね、身なりのいい詐欺師、うん、身なりのいい紳士にですね、投資すると、贈答品もらえるらしいです。お、これはちょっと俺今日早速投資してこよう。
お、贈答品って何し？
なんか赤い福袋とか、資料の宝箱とか、うん、サンタクロースの服とか、クリスマスツリーが、入ってるらしいです。
おへぇ。
あ、でもそんなにお金ねえや。そんなにお金持ってなかった。
Oh no.
あれ、俺、なんでこんなにお金ないんだ？はい、あとはですね、なんか委任高校の、開校許可証の通常時の半分になるそうです。身なりのいい詐欺師。よこせー、こいついつも資金繰りに困ってるよね。はい、私はネーデルランドを中心に活動している施設会部に所属している。この度新たな事業を始めたいのだが資金繰りに困っている。いつも困ってるなこいつみたいな。
困ってるんだよ、困ってるんだよ。
名のある航海士に投資を募っているのだが、あなたにも協力してほしいということで投資を募ってるんですが、その投資の見返りをもらったことがないみたいなね。ね、もういつも資金繰りに困ってる身なりのいい詐欺師ですね。はい、とりあえず早速投資してきましたが、まあ、あんまりお金が残ってないっていうね、残念な状況ではございますけどね。で、そう、あの彼いつも思うんですけど、彼はどんだけの資金を得てるんだろうっていうね、その未来のいい紳士に投資された額とかをですね、ゲーム内で公表してほしいですよね。
ほう、
公表してほしくないですか。
そうだよね、なんか
はい、
やっぱり僕は気になるのは、
はい、
あのリスボンの虎ですね。
リスボンの虎、
はい、まあ、僕がそう名付けて呼んでる彼ですが、
誰でしょう、リスボンの虎って。
もちろん酒場でずっと飲んでる人ですよ。
ほう、 アリスさん、案内してください。
え、しょうがないな、リスボンの虎に会いたいの？
リスボンの虎。
酒場、酒場。酒場、酒場。
走る、転ぶ、怪我する、流れる血には絆創膏。
流れすぎたら？流れすぎたら？
出血多量で死んじゃいます。
輸血、輸血、バイオハザード。
で、リスボンの虎とは？
ほらほら、いるでしょ、ここにリスボンの。あ、間違った。ごめん、間違えた。こっちこっち、この人。
こいつがリスボンの虎ですか？
そうですよ。
飲まなきゃやってもらっていいよって。
これ座るのどうやるんだっけ？
コントロールをしながら D。
よいしょ。リスボンの虎です。
なんかこう見ると、ね、危険が危ないシーンに見えます。
ちょっと肘でつつかれちゃうので、もうちょっと横。よいしょ。よいしょ。どう？リスボンの虎。
これは危険が危ないシーンに見えます。
なんで？
飲まなきゃやってらんねえよってね。はいはい。
この人ね。
はい。
無限に出てくるこの無限ビールのコップを持ってるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
まさに魔法使い。
ずっと飲んでるわけですね。
そうです。でも昔はもうリスボンでブイブイ言わせてた。
はい。
リスボンの虎ですよ。
なるほどね。そういうその裏ストーリーがあるわけですね。
あるんですよ。
まあでもここにいる公益賞もですね、ずっと飲み続けてますけど。
気のせいです。このリスボンの虎には負けますよ。
あ、そうか、そうか。
リスボンの虎の方がいっぱい飲んでます。
なるほどね。
うん。こちなみに、
はい。
この人も、ちょっとリスボンの虎に憧れていて、
はい。
そばで飲んでます。
あ、この船乗りさんもですね。
そうです。だけど、
はい。
リスボンの虎さんの方が気になって、中のビールはもう泡がなくなってます。
あー。
この人の、ね、この人のビールは魔法の入ってるビールじゃないので、普通のビールなので、もう、もしかしたらもう腐ってるかもしれません。
なるほど。もう何年間も飲み続けてるわけですね。
そうです。飲んでないけど、うん。あれがリスボンの虎です。
リスボンの虎。
はい。
はい、リスボンの虎には投資とかはできないですからね。
あ、そうですね。今回はちょっと頭に飲んだくれって書いてあるだけなんですけど。
はい、というわけで
戻ってまいりました。飲んだくれじゃないんだよ。本当はリスボンの虎っていう名前。
なるほど。で、11月27日から12月の4日の間、バトルキャンペーンが、開催されます。はい、
リスボンの肌。
で、あとですね、デルフィンショップのラインナップが更新となりました。こちらはですね、今回のメンテナン期間限定のアイテムに関しましては、豪商の秘伝特別便乗船券、雷の守り、あと、感染回想手順書ですね、あと、ホト漁その18、ホト漁その19、ですね、そのあたりが、期間限定のアイテムとなっております。はい、あれが消えたんですね。ガチャが消えたんですね、とりあえずは。
ガチャ。
ガチャが消えたみたいです。
あ、本当。はい、短かったんだ。
短かったですね。
やっぱり不評だったんだ。
いや、不評じゃないと思います。期間限定なわけでございますから。
あ、そっか。
いやーね。でも大公開してオンラインはさ、
うん。
そこまでインフレしてないよね。
そうだね。
戦闘
大公開自体は、
はい。
どのレベルでも一緒に遊べるようにちゃんとシステムを作ってくれたりとか。
そうですよね。
うんうん。
いやー、インフレ、ね。なかなかそのいろんなゲームによっちゃね、インフレが激しくなって初心者浮いてきぼりになってるパターンとかよくありますからね。
うん。
はい、ゲーム内のコメントでですね、リスボンの虎に一杯おごるコマンドがないのはおかしい。
おかしい。まさにその通りですよ、もう。
その隣にいる、そのね、リスボンの虎に憧れてる船乗りさんにはね、
うん、
一杯おごることができるんですよ。
なんと！
で、さらに船員を雇うことができるんですよ。
あ、わかった。
はい。
もう、よせよ。もう飲むなよ、これ以上って。止めてあげる気持ちが、コマンドを削除させ
てしまったのかもしれない。でですね、サーバーアップデート情報なんですが、ルネサンス到来、史上空前の好景気、イタリア南仏編に関する初期能が追加されまして、不具合等々が修正されました。で、その修正に対する、補填が、実施されまして、で、デルフィンショップの陳列品が更新されました。ということでございます。まあ、大公開時代オンラインね、もうだいぶ、長く続いてますからね、これ、このゲームも。あ、それで、プレイステーション3版がね、ついに、配信終了となりました。で、プレイステーション3版のアカウントの有効期限が残っていたお客様には、払い戻しが実施されておりますので、まあ、金融機関への払い戻しということでございます。うん、こちらはですね、もうプレイステーション4版とかですね、あとその PC 版に移行された方には払い戻し等々は実施されませんので、ご注意くださいということでございます。まあでもプレイステーション3もね、あれ発売されてから何年経ってんだろうね。はい、プレイステ3。
プレイステは結構長くやった。
プレイステーション3ですよ。
うん。
3がなんと2006年発売ですよ。
おお。
今年18年なんで、もう12年前ですよ、プレイステーション3。
すごいよね。
あれはレトロゲーになるのか、プレイステーション3はすでに。ね、だってプレイステーション4自体がですね、もう5年前に発売ですよ。プレステ4も。
うん。
いやー、ねえ。だ、プレイステーション1発売したんが、だからプレイ、初代プレイステーションとかなんかも、発売したんなんかは、もう完全にレトロゲー扱いなのかな。1994年発売ですから。すごいですよね。
うん。
アリさん、レトロゲーといえばどこから指します？
え、レトロゲー？
レトロゲーといえば、
それをアリスに聞くのか。
いや、どれ以前、
8ビットから、それともそれの前から。
いや、そのどれ以前ぐらいからだとレトロゲーって言えます？
あー、
まあ当然
セガサターンかな。
昔のゲーム、
僕はセガサターンかな。
あ、セガサターン以前はレトロゲー扱い？
なんとなく、いや、扱いってわけではない。なんとなく自分がやったゲームの古いものみたいな感じが。
まあ、でも私の中では、その、やっぱり、何でしたっけ、ファミコン以前がレトロかな。スーファミとかはね、レトロゲーな感じがしないんですよ。
おう。
ね、その、今やっても、そのすげえなって思うゲームっていうのがやっぱりあるんですよね。
うん。
だからまあ、何でしたっけ、そう、その古さを感じるっていう意味だと、やっぱファミコンの、しかも前の方、ファミコンもその後半ぐらいになってくると、
うん、
なんか専用チップとか突っ込んでやってたりするやつなんかは全然ね、 ものが違うかったりしますから、
うん、うんう
ん、やっぱりそのレトロ感を感じるって言ったらやっぱりファミコン以前かなって思います。っていうのもね、その、うん、多分ね色の数だと思うんですよ。
色の数。
はい。そう、スーパーファミコンになってからさ、
うん、
色がそのいわゆる 65,536 色、
うんうんうん、
使えるようになってるんですよ。
うん。
だからね、何でしたっけ、スーパーファミコンの一番最初に出たスーパーマリオワールドってあるじゃないですか。
うん。
あれなんかのその色合いというか、それなんかは全然今でも通用するカラーリングじゃないですか。カラーというか色というかね。
うん。
でもそれがその、それより以前の、まあ、ファミコンとかのゲームになってくると、やっぱりちょっと、そのスーパーマリオブラザーズとかさ、
うん、
色が足りないんですよ。
なるほど。
はい。
だから、
はい。
マリオとルイジはあんなにはっきりした色になっちゃってるわけだよね。
かもしれないですけどね。まあでも、それでもそのファミコン時代でもスーパーマリオ3なんかはすごかったりしますし、
うん。
その、何でしたっけ、ファミコン時代の最後の方に出た、星のカービィ夢の泉の物語でしたっけ、
うん。
なんかも、すごいグラフィックすごかったりしますけどね、処理落ちもすごかったですけど。まあ、サタンはね、電池が切れるとデータが消えて悲しかったっていうね。サタンの本体のバックアップはバッテリーバックアップだったんですよね。
あー。
だから、その、データを保存しておきたかったら、後ろにこう刺すカチャっていうカセットに保存しておくみたいなね。
お
ー。ちなみにアリスさん、なんか宝塚風でそうなんだって言ってみてっていうコメントいただいてるんですが。
え、何風？
宝塚風。
わかんないよ、宝塚ってどういうこと？
俺もわかんないです。
え、どういうこと？
どういうことなんでしょうね、そうなんだ。
そうなんだみたいな感じ？
なるほどね。
いや、わかんないけど。
俺もわかんないです。
宝塚平気だ。
まあ、あれですよ、アリスさん。
はい。
私とかアリスさんは、こう、宝塚を見たりするような上流階級の人間ではございませんので。
ごめん、見たことあるから。ね、見に行ったことあるもん。
あ、そうなの？
うん。だけど、
はい。
僕の中の人、すごい当時若かったことは、
はい、
結構男っぽい格好してたんで、
あ、そうですね。なんか。
そうなんですよ。で、もしかしてこの人、宝塚の人かなって目でジロジロ見られてた。
なるほど。はい。まあでもその、あれですよね、その学生時代、女の人から告白されたりとかっていうこともあったんですよね。アリスさんの中の人は。
いろいろありました。
いろいろあったわけですよね。
うん。
その、何でしたっけ、あれあれあれ、
どれどれどれ、
一般カップルに見えて実はユリでした的な。
そんな。
でもそういえばさ、
うん、
それといえばさ、何でしたっけ、なんかパワーワードとしてですね。
うん。
バラで作った百合の造花っていうのがね。
バラで作った百合の造花？
そうそうそうそうそう。ほら、よくさ、まあ、これいわゆる、ネット用、じゃスラングなんですけど、
うん、
バラってさ、
うん、
あーなわけじゃないですか。
まあそうですね。
ユリって言ったらさ、
うん、
まああれじゃないですか。
うん、
でしょ。ほんだらさ、まああの男の娘同士のカップルってさ
おお
バラで作ったユリの造花ですよね。
難しいな。
そう。性別で考えたらバラになるけど、
うん、
見た目で考えたらユリになるわけですよ。
ぬ
ー。でしょ。
ぬ
ー。ね。まあ。はい。バラでできたユリの造花とか、バラで作ったユリの造花とかですね。まあ、変な素晴らしい時代になったものだということで、DOL ヘッドラインでした。BGM が流れない。BGM が流れない。なぜだ。あれ？お題のコーナーです。お題のコーナーに途中に寄せる前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HR です。
何を言おうかなって思ったのにちょっと忘れちゃったけど、
はい、
最近先生じゃないけれどもいろいろなすごい世界を見ているアリシュラフです。
この二人でお送りしたいと思います。最後まで二人、ごゆっくりお楽しみください。はい、本日のお題紹介したいと思います。本日のお題はですね、まあ最近何かと転生もの流行ってますけど、転生で行ってみたいと思います。まあ今の記憶を持ったまま生まれ変わるとしたら何になりたいですか？またはですね、どんな風になりたいですかとかですね、どんな世界に降り立ちたいですか？まあ既存のものから創造の産物までいろいろと募集したいと思います。またはですね、逆に、こんな世界には転生したくないっていうね、のがあると思うんですけど、はい、アリツさんとか、私とかも例を挙げながら、早速行ってみたいと思うんですが、まあ、一応ですね、掲示板、レイブンズナイトと検索していただければ出てくる掲示板に募集、書いていただいても OK ですし、こちらのですね、スレッドに書き込んでいただく、ニコ生での放送してますか、ニコ生での放送してますけど、そちらのコメントに書いていただくのも OK でございます。はい、こんな世界に転生したくないなんですが、私が主にその、うん、モブキャラに厳しい世界には転生したくないですね。そのさ、うん、その悪役のその残虐さをね、視聴者に分かりやすいように知らしめるためにですね、モブキャラがこう虐殺されたりすることよくあるじゃないですか。
うん。
そのね、モブキャラに厳しい世界はには転生したくないですね。あとはそうですね、その滅亡までカウントダウンが始まってる世界とかやだなーってコメントいただいてますね。
世界っていうかさ、なんかいつも視界にカウントダウンの数字がずっと映ってたら
嫌
だね。
いや、それ嫌ですね。で、逆にね、そうですね、その惑星破壊級の隕石、巨大隕石がもう目の前に迫っているとかね。あとその、ゲーム内のコメント。正直、女だらけの世界は男にとって地獄だと思うんですけど、どうでしょうみたいな。でもなんかそんな漫画なかったですか？
いやー、でもね、はい、女だらけだと女でも地獄だと思う。
あ、まあまあそうですけどね。なんかなんでしたっけ、男性だけを殺してしまうウイルスが、世界に蔓延してしまって、たまたま、その難を逃れた男性が、世界に数人しかいなくて、女の人たちの取り合いになるみたいなね。そんな作品が、漫画があったと思うんですけど、なんだったかな、タイトル。なんか最初だけチラッと、見た気がしますけどね。はい。そんな、そんな、漫画があったと思うんですけど、タイトル忘れました。何だったかな？
ああ、今音ずっと消えてた。
何だったっけ？忘れましたね。思い出せない。思い出せない。
ハコリ君が週末のハーレムって。
あ、それそれそれそれそれ、それです、それです。
ああ、よく知ってるな。
週末のハーレムです。
テレビ、マルコちゃんじゃないです。マルコちゃんじゃないですよ。
ね。
アリスちゃんって呼んでください。
まあ。まあ、いわゆる、R15 ぐらいのアニメだった、漫画だったような気がしますけどね。
はーい、アリスちゃんでーす。
アリスちゃーん。で、まあ、
何でしたっけ。
そういえばですね、その、女だらけの世界じゃないんですが、何だったっけな、
何？
撲殺天使ドクロちゃんの世界？
タイトルしか知らない。
確かね、なんか設定がさ、未来がなんか、未来がなんたらかんたらだったような気がするんですよね。
何？
何でしたっけ？主人公が、未来で？あ、違うわ、これじゃないんかな。あ、そうそうそうそうそうそう、主人公が、その、未来でこう、偶然不老不死の薬を開発して、で、それでその、それを開発したがために、世界が大変なことになったから、過去に戻ってきてこの主人公を殺す、更生させる的なね、そういう話だったんですけど、まあ、その主人公が開発したその不老不死の薬なんですが、すべての女の子の成長が12歳で止まるっていう、設定らしいです。
バカバカっぽい！
ね。
欲望丸出しっぽい！
で、それを、その、構成、主人公を構成して、その薬を開発させないようにするっていうストーリーだったと思いますけど、 まあでもその、すべての女の子が12歳で、っていう設定の世界に転生したい？はい。まあまあまあ、そんな世界もあるそうです。で、まあ、転生したい世界って言えば、まあ、何でしたっけ？まあ、有名なところでしたら、あの、電脳化ができる広角機動隊の世界とかも結構転生したいと思いません？
あー、広角機動隊の世界行ってみたーい。
あと、その、何でしたっけ？マトリックスの世界とかさ。
マトリックス実は見てないんです。
あ、そうなんだ。
まだ見てないんです。
そうなんだ。あとはよくあるんですけど、あの、エロゲの主人公に転生したいとかね。
僕はまさにあの、ワンピースの世界行ってみたいです。
あ、ワンピースの世界か。
ワンピースはね、あの、はい、小田先生が天才すぎて。
でもワンピースの
世界観はいいね。
ワンピースの世界も結構モブに厳しい世界じゃないですか。
そうだけどね。
はい。悪魔の実の所持、悪魔の実を食わないと大概ね。
そうですね。まあ、悪魔の実食べないとなんか生き残るの難しそうなところはあります。
悪魔の実を食べるか、覇気をね、まとうかしないと。
覇気をまとう。
ね、主人公の技の一振りによってですね、他の奴らと一緒に空に吹っ飛ばされるっていうね。
じゃあ、アリスはその中のパンダマンになりたい。
ね、
パンダマン！
モブに厳しい世界、ね。
いや、すごいんですよ、ほんと、小田先生は。もう。うん。
まあでもその、なんか、なってみたい、行ってみたい世界としては、そのエロゲの主人公とかってあったりしますけど。
エロゲの主人公は、大抵危険な目にあったりするじゃないですか。
そうですし、あの、しなりに、あの、作品によってはですね。
うん。
最後、その、復讐されてね。
ああ。
ナイスボートになったりすることもよくありますからね。
いや、なんか嫌なのは。
はい。
ね。なんかたくさんの女の子とすごく仲良くなるのはいいけど、
はいはいはい、
嫉妬の視線とか、
え、なんてなんて？
嫉妬の視線とか、
はい。
何、なんか、ちょっと何か工作されちゃったりとか、そういうのが嫌。
あー、なるほどね。
うん。
だからあれはどうですか？その、ひたすら、その、ひたすら獲物を襲いまくる、鬼畜系のエロゲの主人公だと。
つまんない。
まあ大概そういうゲームって最後にその復讐されたりしてね、死んじゃったりすることも多いんですけどね。
あ、エロゲじゃないけど。
はいはいはい。
ちょっとだけエロっぽい話が入ってるよみたいな、ちょっと雰囲気はエロっぽいの入ってるよみたいだけど、すごく面白いなって最近思うのが。
はい。
なんだっけ、地上100回だっけ？なんか。
地上100回。
忘れちゃったタイトル。
あ、合ってると思いますよ。
え、合ってる？
はい。
ちょっと LINE 漫画で最近ちょっと読んでたんですけど。
はいはいはい。
なかなかになんだろうね、
脱出確率 0.0001% ってやつですよね、ま
あ。そうそうそう。で、そのタワーの中に。
はい。
チャレンジャーとして入るんですけど。
はあ、はあははあ、は。
タワーの中の仕組みがすごい、もう未来のそのものすごい技術がすごい高くて、
はい、
でそれをこう解きに来た男の人とか、
はいはいはいはい、
まあ、主人公は入った途端に記憶がなくてっていう状態なんですけど、その記憶も操作されてるんじゃないかなとか、
はい、
まあ、とにかくいろんな謎が。で、こう、何、ちょっとマッチョな感じの、男の人で、
はい、
悟り、アスマっていう男が出てくる。
ちょっと、ちょっと、アリスさん、アリスさん、はい。漫画の内容をね、語り出したらキリがなくなりますんで。
あ、はい、わかりました。わ、はい、かりました。
はい。まあ、その話が面白いっていうことだけ思う。
はい、ぜひ見てください。
アリスさんはちなみにその世界に入りたいですか？
うん、うん。
入りたくない理由は？
うん、絶対嫌だ。
入りたくない理由は？
いや、死にたくないよ。
あ、まあそうですよね。
アリス真っ先に死ぬわ。
まあ、その、何でしたっけ、そういうその、謎解きというか、対決というか、デスゲーム系の漫画でしたら、あの、うんうんうん、今和の国のアリスっていうのがあるの知ってます？
何？今和の国のアリス・セラフィムだった
ー。アリス・セラフィムじゃないですけど、まあ、これもその、いわゆるデスゲーム系、謎解き系ではないけど、まあ、生き残るためにね、
うんうん、
ゲームを勝ち続けないといけないっていう。
なんか、生き残るっていうと、
はい。
竜騎士先生のあの、海猫とか、日暮らしとか思い出しちゃうな。
あー、なるほどね。だからまあ、うん、なんかそういうそのデスゲーム系の世界は、デスゲーム系の世界は行きたくないですよね
。そうだね。なんだろうな。
バトルロワイヤルとかさ。ね。はい。
じゃあ怖いものでもその世界に行ってみたいって思う。なんか。
怖いものでもその世界に行ってみたい。
そういうちょっと死があるけれども。
死が身近にあるけれども。
その世界に行ってみたい。
死が身近にあったら嫌だな、やっぱり。まあでもその、いわゆる、最近の異世界転生ものラノベにあるような世界には行ってみたいと思いますけどね。剣と魔法の世界的
な
ね。な
るほど、なるほど。
まあでも一点見るとしたらやっぱりその、いわゆる反則能力というか、ご都合主義能力というか、チート能力というか、それらを持った状態で行きたいですけどね。
なるほど、なるほど。ああ、そうだよね。アリアの世界は行きたいね。
あ、アリアの世界は平和そうですね。
アリア社長。
アリアの世界は平和そうですよね。
アリア社長。ネオベネチアはいつも平和ですよね。
でもあの世界、あの世界に行ってもですね。
うんうん。
何でしたっけ。その船に乗れるのはごく一部の人のような気がしますけどね。
そうですね。そうですね。
お金も T の方しか乗れなさそうな気がしますけどね。
あ、いやいやいや、そんなことはないです。
そんなことはない？
うん。
あ、
だから。
まあでもね、アリスさん、アリスさん。
うんうんうん、
まあその、アリアの世界に仮に俺が行ったとしても言ったらモブキャラ扱いなわけですよ。
なんと。でも名前はアから始まんなきゃいけないんですよ。
でね、そのやっぱりその、そこに出てくるね、あの綺麗なお姉さん方とはやっぱり知り合いになれないんですよ。
なんだって。
あ、ちなみにアリアの世界のゴンドラは今のベネチアとあんまり変わらないっていう意見がございますけどね。
うん。
はい、というわけで、来ている投稿を読んでいきたいと思います。まず F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人間には変身願望というものがあって、かっこよくなりたい、可愛くなりたい、強くなりたいという欲望があると思われています。だからこそ二次元の世界では理想の自分を作り上げてプレイしているという人も多くいるのではないかと思います、
うんうん、
そんな私も薄いお体にコンプレックスがあり、黒髪茶髪で165センチ46キロ、バストウエストヒップは、気になる方は掲示板を見てくださいという非常に薄いお体のため転生したらこうなりないというものがいくつかあるそうです。それを挙げていきますと、西洋国籍の場合は、寿命は短くてもいいので、金髪、色白、美人、身長は176センチぐらい高いですね。で、体重は50キロ前後。で、バストは G から I カップぐらい。で、ウエストがキュッと絞って、ヒップが、言うたらボンキュッボンですね。の体を持って軍人優しい、修道士や通訳者、会計士になって世界を飛び回りたい。
ほうほうほうほう、アサシンが入ってるのがすごい。
なんですか？
アサシン。
アサシンね。常に死と隣り合わせっぽいですけどね。はい。で、寿命が短くても良いので、金髪、色白、美少女になって今のお体を持って少女モデルやグラビアアイドルになって、 水着や体操服、ラテックス服を装備した少女愛好家のアイドルになりたい。ほうほうほうほうほうほうほう。でもこの寿命が短くてもいいのでっていうのは気になりますよね。
いや、もう、女としてはもうそうだと思う。
なるほどね。で東洋国籍の場合は寿命が短くても良いので、黒髪色白美人。で、身長は176ぐらい。で、まあ先ほど、体型的には、先ほどの体型ですね。まあいいお体つきで修道女や通訳者、会計士になって世界を飛び回りたいって髪の色しか変わってねえじゃねえか。
え、違うよ。
そう？
ちゃんと読んで。それはさっきのだよ。
いや、その西洋国籍じゃなくて東洋国籍も髪の色しか変わってないですよ。
違うよ。
そう？
ちゃんと読んでよ。
え、寿命が短くでも良いので黒髪、色白美人で。そ
くらいの後です。
体重が。
体を持って。
はい。え、どこどこ？
え、だから2番だよ。
2番？
うん。
あ、俺は東洋国籍の1番も読んでたんですけど。
え？あ、1番か。あ、はい、そうかそうかそうか。ごめんごめん。合ってた合ってた。
で、まあ、誰かの妻として一生を終えたいっていうことでございますが。
うんうん。
まあでもね、逆に言ったら、その、エフマナさんの体型に関しては、その、非常に需要があると思いますので、誰かの妻として一生を終えたいという。
すごいですね。
お願いはね、かないそうな気がしますけどね。はい。まあでもあれですよね、その、なんでしたっけ、ボンキュッボンになりたいっていうね、願いはやっぱりあるんかな。アリスさん的にはその中の人の女性、中の人のあれとしてはやっぱりボンキュッボン。
中の人などいない。
そうか。残念もね。はい、続きましてファンネルネハン着長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。転生というと個人的にはナムコからアトラスから発売されている女神転生を思い出し、沐浴している女神の衣服を奪い、その後その女神に衣服を返すというイベントを思い出しますが、俺自身が思う転生とはズバリ女になりたいというものです。ほうほうほう。
お
お。女になると言ってもいろいろありますが、やはりなるのなら寿命は短くてもいいから、金髪、碧眼、色白、巨乳ないし爆乳少女になってやりたいことと、金髪
爆乳女性です。
え、
少女じゃありません。
爆乳女性ですね。で、金髪碧眼、色白、美少女になってやりたいことがあるそうです。前者は自分自身が体験したいこととしては、出産は本当に男は耐えられないくらい痛いのかとかですね、生理痛は本当に動けないぐらい辛いのか、満員電車に意図的に乗った場合痴漢に遭うのか、鉄の低層帯を装備してコスプレイベントに参加したらどうなるのか、わざと男湯に入ったら逮捕されるのか、屋外露出は本当に興奮するのか、裸でプールを泳いだら気持ちいいのか、コペンハーゲンにある人魚の像に隣に同じ格好でいたらどれだけ人が集まるのか、金髪の女体盛りにどれだけ人は興奮するのか、拷問官になって男に拷問したら男は興奮するのか、拷問官になった時軍服だけじゃなくデラックスの装備や、ラテックスの装備やラテックスの紐で構成されたおっぱい丸出しの装備を着て拷問したら男は興奮するのかといったことを体験してみたいなと思っています。
やかましい。
まあでもその何でしたっけね、まあ後者の場合でも単純で、もしコスプレイベントに参加したらどれだけ人が集まってくるのかとかですね、 男湯に入っていったらどういう感じになるのかとかですね、パチンボをしたら一体いくらくらいするのか、本当の天使だと思うのか、自分が着用した水着や体操服ブルマーをヤフオクにメルカリで出品したらいくらになるのかということを体験してみたいんです。じゃあ
今のため息とた
いやでもね、この女に転生してみたいっていうのはね、
うん、
俺はね、なんかその一時的に女になれるっていうのはちょっと興味がある感じですね。男にはやっぱり戻りたいです、なんとなく。
あれ、ナビノギだったら簡単に、
あ、まあまあ、そうかもしれませんけどね。はい。はい、あと転生で思いついたネタとしては、国境の長いトンネルを列車が抜けると、そこは奥深い、山間の村だった。小さな栗林村駅のホームには、満開の栗が実っていた。
なんだと？
改札を抜け、駅を出ると、そこには栗の木があって、実がなっていて、了解へ得て栗を折ると、また栗が出てくる。というもの。
なんだと
ね。
あ、そうだ、まだね、行ったんだ。
え、なんてなんて、まだなんて、
まだ、ね、何してたの忘れてた。
ごめんなさい、アリさん、声が飛んだ。まだ何をしてたら、
お
はい。
うん、栗がね、まだね、冷蔵庫に奥深くに眠っていたのを思い出したの。
もう腐ってるんじゃないんですか。
うん、うん、あのね、はい、栗ってね、
はい、
ビニール袋でギューって縛って、
はい、
その後冷蔵庫にずーっと入れとくと、
はい、
2ヶ月でも3ヶ月でも持つの。
なるほど。それはいいことを聞いた。
でも甘くなるんだよ。
あ、そうなんですか。いわゆる熟成されるわけですね。
うん。
へー、それはへーやな。
美味しいですよ。
ちなみに、次のこ、その続きに関しましては、アリスさんの産地が下がりそうなので、読まないでおきたいと思います。
来たな？やつが。
アリスさんの産地が下がりそうなので読まないでおきたいと思います。
よろしい。
はい、では続いて、N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
転生というと2パターン考え方があって、今の経験値や特技を持って生まれ変わるというパターンと、全く新しく生まれ変わるという二つのパターンがあります。その中で経験値や特技を持って生まれ変わったとしたら、私はきっとそれでも修道者になっているのではないかと思います。修道者といってもキリスト教のシスターだけでなく、神社の巫女や寺院の尼僧、信仰宗教の伝道者といったものになっているのではないかと思います。これ以外のルートだと、日本に、滞在する外国人として国籍の国と日本を結んでいたり、エアマトローションプレイの技量を活かして風俗嬢としてどこかに在籍しているかもしれません。もし全く新しいパターンの人生を送るとするなら、日本人の女性になって誰かしらの妻として表に出ず家庭を守っているのではないかと思います。私の人格は完全に女性向けのため、男性になろうという考えは思い浮かんできませんでしたが、もし男性に生まれていれば私はどんな人生を送っていたのかなということはふと思ったりします。はい。なるほどね。まあでもその転生したら風俗嬢になってるかもっていう想像はなかなかしないですよね、人に。この人によるかもしれませんけど。
うん、うん、うん。
で、まあ逆にこんな世界には転生したくないっていうのもありということでですね。もう、You are shock な北斗の拳の世界とか、絶対転生したくないですよね。
ああ、嫌ですね。みんなモヒカンとか。
いやー、だってあれってさ、
うん。
一般ピーポーだったらさ、
うん。
モヒカンどもにヒャッハーされるじゃないですか。
うん。
で、逆にそのモヒカンに転生したとしてもさ、
うん。
どっかしらのね、殺人、暗殺権の使い手に、You are shock! されたりとかさ。
うんうん。
ひてぶーされたりとかのさ、
うんうん、
バラバラにされたりとかさ、ね、
いやー、やだな、
はーんされたりするわけじゃないですか。あの世界もね、モブに厳しい世界だと思いますよ。
うん、まあそうですよね。
はい。ね。
なんたってたっぽいたっぽいですからね。
え？たっぽいたっぽいです。
たっぽいたっぽい。
ね、キャッハーされるわけです。キャッハーしててもね。だからもう一般人でもそのね、モヒカンにやられますし、モヒカンになってもね、大変なことになりますしね。はい。はい、そういう意味ではその、同じジャンプとかでしたら、ドラゴンボールの世界もね、嫌ですよね。
クリリン、クリリンのことか。
突然さ、サイヤ人がやってきてさ、ク、う、ン、ん、ってやって街を破壊されたりとかですね。下手すりゃこう星ごと滅ぼされたりするわけじゃないですか。
まあそうですね。
ね。いやードラゴンボールの世界もね、行きたくないですよね。まあ、ドラゴンボールの世界なら死んでも生き返れるっていうね、コメントはいただいてますけど。
え、確か、え、一回だけ？まだまだ？なんか、ま、宇宙のドラゴンボール集めて生き返らせたりとかやってたような気が。ま、
でもその、何でしたっけ、ドラゴンボールの世界、地球だったらさ、うんねえ、だっけ、悟空らの、主人公らのね、慈悲によってこう生き返らせられたりするんですけど、
うん、うん。
いわゆるその、フリーザ様とかですね、サイヤ人どもにこう滅ぼされた、言ったらモブ惑星もあるわけですよ、モブ惑星。ね、そこだとやっぱりどうしてもね、モブ惑星の、人らに転生したりするとね、うん、やられるわけですからね。
うわぁ、なんか、シビアな話になって
る。シビアな話なわけですよ。だから、悟空に関わりのない星の人たちは滅ぼされるだけですから。
なるほど。
はい。
でもさぁ。
はいはいはい。
ほら、改造人間たちいるじゃない
ですか。はい
はいはい。18号、かわいいじゃないですか。
あ、まあまあまあ、わからんでもないです。
18号、とっても好きです。
なるほどね。でも彼女らは、一応、その最近のドラゴンボールだと味方になってますけど、
うんうん。
未来の世界では、非常に残虐な暴れ者だったりはしてますけどね。
うんうん。
はい、続きまして、これは、ビンゴ屋ですかね。ビンゴ屋サルコーさんからいただきました。ありがとうございます。合ってるのかね、読み方間違えてたらごめんなさい。すっごいご無沙汰ぶりです。こんばんは。どうもこんばんは。転生といえば、山田風太郎の、魔界転生が筆頭で思いつくのは、不祥目が十分におっさんだからでしょうか。てへぺろ。大昔テレビで見た、1981年の天草四郎、時貞役、沢田健二と、柳生十兵衛役の、千葉真一がやたらかっこいいので印象が強くて、再映画化、2003年版は見てないっす。
おお、
不祥自身の転生はあまり考えないですね。前世の記憶とかうさんくさくって、今この時なんとか無事に乗り切ることが第一。なるほどね。ちなみに、コメントでは、魔界転生では、沢田賢治の天草が一番強いと思うっていうね、コメントいただいてます。
なんか、それはまるであれだね。
あの、里見光太郎の水戸黄門は一人でお供はいらないみたいな感じの、ね。
はいはいはい。
感覚ですね。
はい。では続いて、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
転生しても DOL、ハイホーです。今日のテーマは転生だそうですが、ナロー小説みたいな転生をするなら、ハルバードを振り回してみたいです。両手斧とかいいのもいいな、メイスを使ってみたい。っていうことですね。あ、ハルバードを振り回してみたい。わかりますね。でもさ、アリスさん。
はい。
その、いわゆるハルバード、ポールアーム的な武器ってさ、
うん。
そういうナロー小説的なものだったらさ、
うんうん、
そのどっちかって言ったらモブ兵士が持っててやられる役だったりしますし、男が持ってたらモブ兵士が持っててやられる役だったイメージがあるんですけど、
トゲトゲの、あの丸いやつついたモールみたいの持ってたり、
いや、あのなんか槍の先に斧がついてるようなやつですね、ハルバードって。
あ、うん、だから他の武器を今言ってみたんだけど。
あ、はいはいはい。でもね、その何でしたっけ、フリルの来たそのメイドさんが持ってたらすごく強そうと思いません？なんとなく。ロングスカートのメイドさんがね、ハルバード持ってるんですよ。
ああ、もしかして。
はい。
もしかすると。
なんでしょう。
マクロファジは？違うんですか？
あ、まあまあまあ、ある、彼女はナタ持ってますけどね。
あらあら、ナタでしたわね。
でもなんかハルバード持ってても良さそうじゃないですか。
ハルバード持っててもいいですね。
ね。転生とは少し違うかもしれませんが、過去のある時点へ戻るというのもタイムスリップともまた違うし、転生に近いのかもしれませんね。あの日に帰りたいということでございますが、あれですね、記憶を持って子供の頃に戻りたいっていうのはありますよね。うん、
なんか、名探偵コナンみたいな話になってきたね。
いや、名探偵コナンは、記憶を持ったまんまちっちゃく、じゃ、本人が子供になってるだけじゃないですか。
うん、うん、うん。過去に戻りたいのね。
過去に戻りたいです。
僕戻りたくないな。
そう。俺は過去に戻って、
いい思い出とかあんまないもん。
フラグクラッシャーしまくってたやつのフラグを折らずに、ね、どうなってるかをこう見てみたいです。
フラグクラッシャー。
そうそうそうそうそう。高校時代にね、今考えたらあれって、もしかしてみたいな、こう、フラグが大量に立ってたわけですよ。
うん。
それをね、当変僕じゃないですけど、
うん。
別に好きな人がおったために、それを全く見向きもせずに、ポキポキポキポキフラグを折ってた記憶があるんですよ。
うん、うん。
はい、今考えたらあれって絶対アピールだよな、みたいなね。
もったいないことをしてきたってことですね。
もったいないことをしてきたわけですよ。よくよく考えるとね。
でもそれはきっと未来の幸せのために、うん。
なのかもしれませんけどね。
そうですよ。
はい、では続いて、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
日本の南あたりに台風が発生したと聞いて、もう冬だぞと思ったシェル君です。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
てかもう12月が来るんで、ね、完全に冬だと思いますよね。このまま北上をもし続けるなら日本直撃コース。ただ勢力が弱いので到達できるかなっていうことでございますが、転生は今の経験値や特技を持って生まれ変わるというパターン。だとついている職業に差はあるかもしれませんが、多分 DOL をやってると思います。ない場合も、現在多分変わらないんじゃないかなと思ってます。そういえばアリスさん。
はい。
大航海時代オンラインのゲームの世界に転生するのはどうなんだろうな。
あー。あー。なんか、
はい。
僕一番初めに、海賊に会った時のことを思い出しちゃったですよ。
俺はあれやね、船長見てください。足がつったんでさー、やりたいです。
あれは一人で縛られて。
そうそうそう、あれでしょ、一人 人公開してるのに、
うん、
あの、全員が一人しかいないのに、
いないのに、
喧嘩してるやつ縛り上げたぜ、みたいなね。ね。はい。転生したくない世界は、戦争真っ只中の世界だとか、国、治安が悪すぎる国でしょうかね。平和で安全が一番です。まあ、日本以外に治安が日本以上の国ってない気がします。大規模テロでも起こらない限りニュースとして日本は日本に伝わらないので結構あるんじゃないでしょうかねと思われるかもしれませんが、例えば北欧の国スウェーデン王国は犯罪発生率は日本の13倍あるそうです。あとヨーロッパは医療費無料の国とかが多いですが、よく聞く難病の特効薬とかは投与対象外だったり、余命1年の患者に治療は3年待ちになりますとか平気で言われたりするそうです。あるいは余命1年なら余計なことせず今すぐ死にましょうということもあるそうです。ここの国ではダメですがオランダに行けば安楽死できますよとか普通に言われるそうです。女性になりたいと思ったことはありませんね。仲良しならいいですが、敵対している女性の攻撃は肉体的攻撃より精神的攻撃が多い気がしますので、そっちでやられるのはちょっとってことですね。はい。まあでも日本って平和ですよね。平和な国が一番ですよね。
うん。
一番嫌なパターンがさ、
うん。
その転生されたらさ、
うん。
その国の、勇者として召喚されたんやけど、
うん、
その、勇者として召喚されて、相手、敵対する相手が、魔族とか、その悪魔とか、言うたら、人間の天敵ならまだいいんですけど、
うん、
戦争の兵器として、ね、召喚されたパターンとかね、嫌ですよね。うん、そういうラノベ多いですから、そういうパターンも多いですからね。
そうだよね。
はい、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
レベルアップやくじ引きなど、乱数をやり直すと、1回目が一番良かったってことが多い気がするサンミッシェルです。
おう。
本日のお題の転生ですが、楽観論が多いのが私は不思議です。
お
虫に生まれ変わって気持ち悪いという理由だけで殺されたりとか、
あ
魚に生まれ変わって大きな魚や鳥に食べられたり、家畜に生まれ変わってどん物にされたりすることを私なら恐れるのですが、そのあたりどうなんでしょうか。まあ、でも今日のお題自体が なりたいものですからね。
そうですね。なりたくないものっていうか、はい、いや、避けて通ってしまってはいけないのかもしれないけれども、まあ、命の話は、さておき、楽しい話題にしたいなとは思います。
まあ、そういう意味では、モヒカンに生まれたくない。モヒカン。
逆モヒカンはダメですか？
逆モヒカンですか。
はい。真ん中だけ沿ってある逆モヒカン。
話は変わりますが、20年ほど前にタクティクスオーガというゲームがありました。
ありました。
結構がっつりと遊べて好きだったんですが、その中にエンジェルナイトというユニットがおりまして、その入手条件が一定のステータスを満たした上で戦闘で死亡するというものでした。何がひどいってこのエンジェルナイトそこまで強くはない上に、うっかりパーティーの主力が条件を満たしてしまうと問答無用で転生してしまうことです。そうなってしまうともうリセットするしかなく、終盤の難易度を少し上げる要素でした。皆様はゲームでがっかりした転職やクラスチェンジ構成はありますでしょうか。それではということでございますが、
もうこれを言われたら僕はもうシャイニングフォースのヨーグルトを出すしかないですね。
なんすかそれ。
シャイニングフォースヨーグルトでちょっと喧嘩した検索していただいたら多分1回か2回は話してるかもしれないんですけど。
はい。
クラスチェンジをね。
はい。
みんなするけど、ヨーグルトは一体何になるんだろうかってずーっと考えて。
はい。
で、敵のね、体力を最後の1まで減らして、
はい。
で、ヨーグルトは攻撃力とか体力とか防御力が全て1なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なので、最後の一撃だけをヨーグルトに叩かせて、
はい、
ヨーグルトのレベルを上げて、クラスチェンジできるレベルまで上げましたよ。
あ、そのヨーグルトってキャラは、ものすごく弱いんですか？
ものすごく弱いっていうか、ただのマスコットなんで。
はいはいはい。
で、ビーバーって、生かすって書いてあるね。
なるほど。それを、苦労して育てて育てて育てまくって。
そうなんですよ。で、アイテムとしてヨーグルトリングっていうの、指輪があって、
はい。
それはめると攻撃力と防御力と体力と防御力全部が1になるっていう。
はあ、はあははあ、
で、みんなでヨーグルトの姿になってみたりとかしたんですけど、
はい。
まあ、ヨーグルトが転生っていうかクラスチェンジすると何になるんだろうって思って頑張ったんですよ。
はいはいはい。
で、いざ教会に行って、ヨーグルト転生だって言ったら、ヨーグルトが転生ボタンがあるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
転生したの、うわ、何になるのって言ったら、
はい。
キャーって感動的な音楽とともに、ヨーグルトは、ヨーグルトになったって書いてあって。
え、
え、ヨーグルトはヨーグルトになったんですよ。
はい。強くなったりとかは？
しません。
ええー。レベルは？
全部1です。ヨーグルトでクラスチェンジしたので。
鍛えても強くならず、クラスチェンジしても強くならず。
そうです。
ね。
あ、ちゃんとヨーグルトクラスチェンジで検索したら。
はい。
出てきた。
ほうほうほうほうほう。あ、なんかヨーグルト専用の職業らしくて、移動力を除いたすべてのパラメーターが1で、レベルアップもしないらしいですよ。レベル1でも転職できるが、何度転職してもヨーグルトのままであるって。
え、1でも転職できるの？
らしいですね。
僕、ジョック。
あ、でもこれ作品によっては違うかもしれませんけどね。はい。ヨーグルト。で、まあ、ヨーグルトリングを装備すると外見がヨーグルトになるね。
そうなんですよ。シャイニングシリーズ好きなんですよ。でも、絵を描いてる、玉木さんだったかな、
はいはいはい、
方がすごく絵が好きで、はい、それで、こう、そのまま、メガドライブの、ランドストーカーに、コロコロって転がって、もうランドストーカーは、何十回もやってるの。
でも、そんな弱いキャラとかだったら、転生とか転職とかするとね、
うん、
強キャラになるってパターン、多いでしょうけどね。
いや、ただのマスコットだから。
まあそうかもしれませんけどね。
うん。あ、もしかしてこれ？
え？
YouTube でもしかしてこれあるの？シャイニングルート。ヨーグルト。転生しないのか、転生するのかな、あ、あった、転生の動画が、
え、あったんですか、
あったよ、ヨーグルト クラスチェンジシャイニングで検索して、動画で検索したらあった、うわー、なんかね、
はい、
どなたが転職をお望みかなって言って、
はいはいはい、
で、ヨーグルトってやるじゃないですか。
はい。
お望みかなってして、
はい。
その後、ヨーグルトを選んで、
はい。
ヨーグルトを選んで、ふむ、ヨーグルト殿が転職なさるのですな。うん、うん。それでは儀式を執り行う。神と光の名において、ヨーグルトは、 ヨーグルトとなるが良い。
ね。
え？パーってなって、
結局ヨーグルトになったわけですね。
おう、ヨーグルトなるが良い。ヨーグルト殿は見事にヨーグルトになられま。
はい。
かわいいの、ヨーグルトかわいいの。生かす。もしもし。
はいはい。
どこ行っちゃったの？いや、どこ行っちゃったの？
アリスさんがそのヨーグルトの転職に感動してたからね。ちょっと生温かい目で見てました。まあ転職クラスチェンジ残念なものといえばですね。
うん。
ほらピカチュウが進化するとライチュウになるじゃないですか。
あ。
ポケモンのね。
ピカチュウはずっとピカチュウのままにして、
そう、ピカチュウはなんであんなにもてはやされてるのに、ライチュウはあんなに残念な扱いなの？
うん、可愛くないから。
いや、俺ライチュウの方が可愛いと思うんだけどさ。
その後ピチュウも出たけど、やっぱり、可愛くないんだよ。
いや、ライチュウ可愛いって。
いや、可愛いんだけど、可愛さが違った。本当は、
はい。
本当はね、
はいはいはい。
運営側としては、ピッピをね、
ピッピを売りたかったわけですよね。わかりますわかります。
で、本当は、ね、もうどこ見てもピッピだったんですけど、
はい。
ピッピ失敗みたいな感じで、で、僕はもうピッピどころじゃなくて、
はい。
まずはピカチュウ好き好きでしょ？で、次プリンちゃんでしょ？
はい。
あと、ラッキーでしょ？あと、なんだっけ、イーブイでしょ？
ピッピはね、
どうしても、ピッピは可愛くなかった。
ピッピはね、あれですよ、何でしたっけ？コロコロコミック&ポケモンでですね、大暴れしてたじゃないですか。
そうなの？
はい。
いや、それで、
はい。
僕はもうピカチュウを連れてピカチュウを相棒にして、
はい。
で、こう、二人で旅に出て、
はいはいはい。
で、まぁ、ずっと最後までピカチュウはピカチュウで、一番のお気に入りのピカチュウのまんまで終わったんですよ。
はいはいはい。
だからそれがそのまんまアニメ化した時にはさ、もうピカチュウのまんまだしさ、はい、なんだ、僕の冒険そのまんまやってるじゃないかと思って、きっとみんなそうなんだって思って。
いやーね、そのピッピはね、あれですよ、ほんま。何でしたっけ、コロコロコミック版でその大暴れしても逆キャラとして大暴れしてますからね。
そうなの？
はい、あれはピッピという名の別物だと思います。はい、まあ完全にね、その失敗してしまってる感じではございますけどね。まあ、何でしたっけ、コロコロコミックでその、クニオくんとか書いてた人ですね。書いてた、その、穴久保さんっていう人、穴久保工作さんって、まあ、ギャグアニメの、じゃあギャグ漫画の漫画家さんが、まあ、スーパーマリオくんとかね。
うん。
はい。ポケットモンスターのその、だから、何でしたっけ、その当時はそのピッピ推しがあったんで、そのコロコロコミックに連載したそのポケットモンスターも、一応主人公がピッピだったんですが、
うん。
まあ、書いてた人がそのギャグ漫画を書く人だったからために、そのピッピがだいぶはっちゃけてしまったっていう、うん。ね。はい。随分とね、完全にやらかしてしまってる感じのね。 もう笑い声とか断末魔とかひどいみたいな感じの。はい、というわけで、投稿も、こんなところですので、この辺で、お題のコーナー終了したいと思います。本日も、いろいろと投稿ありがとうございました。お題のコーナー。
ありがとうございました。
はい、というわけでエンディングでございます。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、最近その、水曜日の放送ね、この定期的なおしゃべり放送っていうのはやっぱ楽しいですよね。
やっぱりね、ちょっと活力になるよ。
まあ、それ以外の日はそのなんか、ゲームの実況プレイをこう垂れ流してるだけというね、こともやってるかもしれませんが、まあまあ興味のある方
は。本当に垂れ流してるだけ。
本当に垂れ流してるだけの放送ね。またそのやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はまだ11月でございます。11月の28日まもなく12月、もうクリスマスシーズン、私もうクリスマスイベント第一弾やってきたんですよ。
お、
はい、あの大阪はそのスカイツリーの、スカイツリーじゃないか、スカイタワーの、下でそのなんかドイツのクリスマスフェスタみたいなのやってまして、
うんうん、
まあ、そこでちょっと歌ってくる機会があったんです。
うんうん、
歌わせていただきたい、いただいたりしたんですけど、まあクリスマスシーズンですね、近づいておりますが、まあ私今日も風邪気味なのでね、風邪ひかないように暖かくして眠るようにですね、うん、気をつけてください。最近本当に急に寒くなりましたのでね。
ねえ、
はい、気をつけて、体調には気をつけて、日々過ごすようにしてみてください。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日はもうさっくりと終わっておきたいと思います。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心の HRR と書いて HR と、
あー、なんかまだまだ活力があるから何をしようかなって思ってるアリステラスムって。
まあ今日はね、私明日早いから早めに寝るよ。
わかったよ、
ごめんよ。
はい、うん、
というわけでまた来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさーい。